こんにちは、心理カウンセラーの高まりです。今回のテーマは空虚感、虚無感がなかなか消えず慢性的になりやすい、その理由と解消法についてです。日々のカウンセリングで空虚感や虚無感を訴えるクレンさんというのはかなりいらっしゃいます。物心ついた頃からそのような感覚がずっとあり、辛かった、いろいろ充実したり楽しかったことはあったけれど、ふと気づくと空虚感、虚無感が出てくる。一時的に薄れることはあるけれど、なくなったわけではなく、ただ紛れているだけ。この慢性的な不快感を何とかしたいと切実に思う方もかなりおられることでしょう。今回はこの空虚感、虚無感の原因と解消法のヒントをお伝えしていきます。まずこの空虚感、虚無感とは一体何なのか。ある種捉えどころがなく曖昧で言葉にしづらい感覚ですよね。でもそれはだからといって取りに足らないというものではありません。この自分は空っぽ、自分には中身がないという感覚は心を圧迫し占領し、生きていてもしょうがないと思うほどの辛さを伴ってしまいます。積極的に死にたいとまではいかなくても、存在として消えたいという揺るがない感覚ですね。この空虚感、虚無感が進むと自分の心が鈍くなり麻痺してしまうこともあります。麻酔がかかったような感覚なんですね。この空虚感、虚無感があると意外に思われるかもしれませんが、活動性がアップすることも多いです。例えば友人との交友関係を活発にしたり、趣味に没頭したり、これらの活動を積極的に行うと確かに空虚感、虚無感は薄れます。ただ長続きしないのです。しばらくするとまた戻ってきていたちごっこになってしまうんですね。空虚感、虚無感が出てくるたびに躍起になって活動性を高める。でもしばらくするとまた戻ってくるので、やがて活動を減らすことが怖くなってしまい、何かをやらずにはいられなくなったりします。でもこういった取り組みは空虚感、虚無感を解消し心を満たしてくれるわけではありません。表面的にはどれだけ充実し楽しい気分になっても、このいい感じは心の奥の満たされなさには届かないままだったりするのです。この痒いところへの手の届かなさをどこかで感じてしまいます。すると何をやっても意味がないんだという思いになって、それがまた空虚感、虚無感を深めてしまうのです。そのため辛くていたたまれなくなり、より激しい刺激を求める人もいます。カラオケやクラブに行って長時間ストレスを発散する、ありえないほど高い目標に向かって猛烈に努力する、過食、拒食、リストカットという破壊的な行為になることすらあります。そしてこれらの激しい行為をもってしても一時的に解消することしかできないのです。ではこのような生きづらさをもたらす空虚感、虚無感の原因は何なのでしょうか。空虚感、虚無感を感じる方の多くは自分が感じている気持ちがわからなくなっています。例えば何か嫌なことを言われたはずなのに、その時は何も思わない、何も感じないという感じですね。でも本当に何も感じていないわけではなく、後でそのことについて不意に思い出されてきて猛烈に怒りが湧いたりするのです。そのあまりの激しさは当事者に文句を言わずにいられないほどのものですが、何ヶ月も時には何年も前のことでもそのようになって悶々とすることもあります。この思いが落ち着いたとしても解消されたわけではありません。心の奥に引っ込んだだけで、その不穏な感じはずっと残っていたりします。このように空虚感と虚無感が自分の実感とつながらないことで起きているケースが多々あります。日常生活で感じている感覚の奥には自分の原点ともいえる体験が記憶として残っていたりします。子供の頃に理由なく楽しめたこと、我を忘れて没頭できたこと、充実感を得られたこと、このような経験をベースに生きる方向性が定まっていくと、 自分らしさを失うことはありません。不安があったとしても、自分が住む方向に確信が持てるんです。また、なかなかうまくいかなかったとしても、モチベーションが枯渇することはありませんね。本質的に自分が好きなことを行っているからです。しかし、このような体験とつながっていないと、人生をどう生きたらいいか、まるで見当もつかなくなり、途方に暮れてしまうことになってしまうんですね。やっていることにモチベーションが湧かないので、何がしたいか自分でもわからないまま、やむを得ず生きているという状態に落ちてしまうわけですね。そして、空虚感、虚無感の原因は、子供の頃、気持ちを分かってもらった経験っていうのが希薄だったことが大きいですね。人は自分の気持ちが分かるようになるには、まず他人に分かってもらう必要があります。分かってもらう経験を重ねることで、気持ちが分かるという心の機能を獲得していくんですね。でも、あまりにも分かってもらう経験が乏しいと、自分の感じていることが分からないという状態のまま、大人の間になってしまうことになります。あるいは、大きな心の傷があると、その苦痛を思い出さないように、心の一部を切り離してしまうんですね。自分の心がその傷によってさらにダメージを負わないにするためです。すると感情自体感じられなくなってしまいます。心自体に麻酔がかかっているような状態ですね。なんとなくぼんやりして曖昧な気分がずっと続いてしまいます。この心の傷も単発の辛い出来事のこともあれば、記憶にも残らないほどの一見些細な言動に長年築けられたという複雑な心傷の場合もあります。ここまで聞いていただくと、空虚感、虚無感の原因は複雑で、そんなに簡単な話じゃないことがご理解いただけたかと思います。強いイライラ、怒り、不安よりも解消に時間や手間暇が必要なことだってあるのです。自分の感じていることを言葉にできるととてもスッキリしますよね。それは単に感情を発散したというのとはまた別物になります。言葉にしてそれが腑に落ちることで自分が定まっていく感覚、自分らしさを取り戻すと言いますか。これは単に辛さが楽になるというのとは次元が違います。より深い安らぎと心の安定感がもたらされます。迷いが減り、自分がどうしたいのかがくっきりしてくる。さらに自分の行動と噛み合ってくることで幸福感がやってくるんですね。深い思いの言語化はその種まきの作業になります。充実感、幸福感につながる大事な心理作業になってきます。ただあまりにも自分の思いや感情と切り離されていると、自分で言葉にしていくことは難しいこともあります。そんな時、カウンセラーなどの心の専門家に察してもらって、代わりに言葉にしてもらうところから始めた方がいいこともあります。このような体験をすると、心の奥がほぐれ、空虚感、虚無感も解消していきます。子供の頃に分かってもらえなかった心の部分が修復される、育て直しの効果もあります。ただ全て他の人に言葉にしてもらうと、自分で言葉にする力が育たないこともあります。両方のバランスを取りつつ進めていくことが大切です。心にダメージを負った心の傷というのは、大別しますと、先ほどもお伝えしたように一回の出来事で起きる場合と、複数の出来事の蓄積で起きる複雑なものもあります。いずれにしましても、必要に応じて心の専門家のサポートを受けながら解消していくのが望ましいと言えるでしょうね。以上、ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。